宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第174回、番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、今週もお便りを頂戴しているので早速ご紹介したいと思います。ガジマルの小枝さんから。大掃除ができないようなことを言ってましたが、大晦日はどう過ごすんですか？私は会社で年を越しますが、日付が変わったらマイマイの誕生日をお祝いしときますとのことです。ありがとうございます。はい、大晦日どう過ごすかということですね。そうですね、今日は大晦日ですね。はい、まず今現在ラジオを撮っております。まあそしてですね、これからまあ編集作業、そしてアップ作業と続くわけですね。はい、スタッフ様、本当に申し訳ございません。なんかそのうち本当に生放送になっちゃうんじゃないだろうかっていうような勢いで、どんどんリアルタイムな放送に近づいております。それから何しようかなということなんですけれども、生物がですね、お野菜がですね、冷蔵庫の中にありますので、これを年内に料理しておきたいなと思っております。足が二股に分かれてる大根をもらってそれっきりなんですよ。人みたいにね、二股になっちゃってる大根をもらったんですよ。でそれをまだ料理していないので料理したいなと。でそれから大掃除を始めようかなと、いつ終わるのか分かりませんが大掃除をしようかなと思っております。本当はね、落語をね、聞きに行きたいなとか昨日あたりまでは思っていたんですけれども、まあ朝起きた時点で断念いたしました。あ、こりゃ無理だということですね。うん、とりあえず年内はお家でなんとか片付け物をしたりとか、するべきことをしたりとかして、清い感じで、ちょっとお風呂にも入ってね、清い感じで新年を迎えられたらいいんじゃないかなと思っております。ちなみにね、夜は美味しいものを食べたいなと思って、すでに年越しそばならぬ、年越しうどんは済ませました。それをね、お友達に報告しましたら、うどんってさ、年明けに食べるんじゃないのって返ってきたんですけどね。そうなんですよね、なんか年明けうどんっていうのを広めようと香川県の方が頑張っているらしく、そんな感じみたいですよ。うどんはね、年明けでも、しょうがないじゃん、うちそばなかったんだもん。というわけで今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商鵜飼と小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住みか。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿 in 高森亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。本当に今年も今日で終わりですね。そして明日は誕生日でございます。夫婦私おめでとう。というわけで今日も楽しく暮らして明日につないでいきたいと思います。もう一つお便りを頂戴しているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。マイマイこんにちは。今日は今年最後の放送です。マイマイのおかげで楽しい一年になりました。ありがとうございます。さてマイマイにとってどんな一年でしたか？振り返ってみて感想を聞かせてくださいとのことです。ありがとうございます。いや本当にありがとうございます。そういう風に言っていただけるととても嬉しいです。そして私の誕生日も祝っていただけると、はい、寝ないようにちゃんと誕生日になった瞬間を噛みしめてから寝ようと思っております。さてですね、そうですね、どんな一年だったか、
いや本当ね、振り返ろうと思ったら今年1年何してたのかなって普通に思っちゃいまして、でね、ちょっとねこのねラジオの記録とか自分のブログとかあと手帳とか見ながらね調べてみたんですよ、何してたのかな私というわけで、うん、というのが今週の月曜日にねアニソンミュージアムの年末特番にまた出させていただいて、去年も出させていただいてですね、はい、ちょうどね去年のアニソンミュージアムがヒデさんのお通夜の日だったんですね。で終わって、いやもうお通夜終わったから行けないんで明日の告別式のお手伝いだけしますとか言ってて、そういう話をちょうどしてたんですよ。おっさんこと石井さんがですね、パーソナリティの石井さんが去年のフェドーの、だからまあヒデさんの最後の舞台のフェドーの公演を見てくれていたので、いやもう1年経ったんだねみたいな話をちょっと裏でしてまして、1年経ちましたねって言ってたんだけどね、うん、そうそう、本当に1年経ったんだなと、1月何してたんだろうなって思ったら、いやまあ1月とりあえず、うん、そうだね、劇団的にはてんやわんやでしたね。これからどうするんだみたいなことになっておりましたので、はい、そんな中ですね、とりあえずというかですね、宮永はそれまで決まっていたお仕事もしなければということで阿佐ヶ谷ドラムでライブに出させていただいたんですが、はい、見事に風邪っ引き状態で運べなさいみたいな状況で、でもまあ頑張って一生懸命歌わせていただいたわけでございます。うん、でそこからまあアトリエの片付けをするよみたいな話になり、でもまあそんなに片付けには貢献できなかったわけなんですけれども、そうですね、あと2月はねアイミックスエコダさんでライブに出させていただいてましたね。またバレンタインぐらいの時にライブに出させていただいておりました。で3月はやるよって言ってたアトリエ公演がなくなったので、あ、でも2月3月はね、お花も結構忙しい時期なんですよ。2月古流協会展あるしね、3月いけばな協会展あるしね、お手伝いみたいな感じをしておりまして、で4月は花見にも行ったし、でも4月は百段階段の家庭もあるので、はあ、また画序園に行かねばお手伝いとか思っておりましたね。うんうん、で5月もねライブに出てましたね。アイミックスエコダさんでライブに出て、その時初めてというか、まさかねアカペラとはいえね、自分の育った地域のスーパーの歌を歌うことになるとは思いませんけれども、はい、ご披露したら思いのほか楽しんでいただけたようでよかったです。それから、あ、そうで6月は12月に出させていただいた劇団奇跡の前の公演の見果てぬ夢っていうのを見に行って、その時にオールウェイズの台本をもらって、でその時出てらした小林優子さんからまた一緒だからよろしくねとか言ってもらって、あ、そうか、こんなにたくさんの人が出るんだな、うわ、30人超えとか思ったのを覚えてます。あとねペプラムのライブに、うん、出させてもらいました。その時はね、なんて言うんだろう、こうメドレーで面白い感じにしようと思ったので、いろんなアニメの曲をくっつけて、でこれだよみたいな感じでフリップを出しながら歌ってみたりしておりましたね。うん、それが前半。ああ、前半はなんかライブとお花がメインだった感じです。で7月が顔合わせがあって、うん、ヒデさんの誕生日の日に顔合わせをして、でそこから8月3連続の加点のお手伝いをしながら怒涛の稽古が始まり、9月10月とヘドのお稽古しつつ通常営業しつつ、そしてなんと5月から始めてたんだけど活動ベースの発表会もフェドーの本番のちょっと前、1週間ちょっと前ぐらいにあるという、どうして生きてたんだろう私みたいなぐらいいっぱいいっぱいになりつつ頑張っておりました。はい、過去形なのでもう喉元過ぎたので、うん、あ、そんなこともあったねぐらいな感じですね。で 終わったら11月風邪引きになったんだけど、またあの劇団奇跡の公演の本番までお稽古が続き、いやーなんでこんな連続で受けちゃったんだろう私はと思いながら、で咳しすぎてあの肋骨をうわーっと痛めたりしながら、うん、でも12月本番が終わって、で翌週トライアングルの公演のスタッフを頑張ってお手伝いして、で忘年会やってアニソンミュージアム、はあすごい勢いでしたね。うん、7月から12月はすごい勢いであの過ぎていったなって思います。いや本当にね、あっという間っていうかあぐらいな感じの後半だったような気がします。で12月の29だから火曜日ね、にあの沢戸先生の活動弁士の沢戸みどり先生のリサイタル見に行って、でいつもはあの録音された音楽に合わせて喋ってらっしゃるんですよ、あの普通のね公演の時は。だけどリサイタルは生演奏なんですよ。だからね面白かった。あとね、月よりの使者っていう作品で、全然どんな作品か知らなくて、なんか月よりだから宇宙の話とかそういうのなのかなって思ってたらね、あのすっげえ綺麗な入江貴子さんっていう人と、なんかすごいイケメンな高田実さんっていうお二人のラブストーリーで、びっくりした。まさかラブストーリーだったとは。しかもね2時間超えの長編、まあ休憩あったんだけれども、2時間超えの長編を生演奏と一人の人の語りで見てるっていうのがすごいなって思って、やっぱりそれぐらい自分もあの聞かせられるようになりたいなと。それはあの活動弁士ということだけじゃなくて、まあ、っていうかそれはまあそのとりあえず宮永のあの職業とは関係のないとこなんだけれども、喋りでそれだけ聞かせられる人っていうのがやっぱりすごいなって思ったので、ますます沢戸先生についていこうと、学ばせていただこうと思ったわけであります。うん、いやしかし月よりの使者、まさかね、まさかラブストーリーだったとは。もうめっちゃ頭の中で宇宙船じゃない、宇宙服着た人とかがね、あのね飛び交ってたよ最初。てか読めよ話ね、読めよあらすじ、読めよチラシって話なんですけどね。うん、はい、相変わらずあのいろいろ抜けている宮永なのであります。はい、そんな一年でしたね。感想、いや忙しかった、忙しかったけど、てか普段まったり過ごしてるからなんだそれって思ったんですよ、実はなんだけど、まあ、これぐらいある意味忙しく、ある意味充実させないと、あっという間になんかね寿命使い切っちゃうかもしれないなって思ったので、はい、まあ細く長くが心情だったんですけれども、太く短くじゃなくって、あの宮永の細くは本当に細いんだろうなと思うので、あの宮永的に太く長く生きていこうと思った次第であります。なんだ何の演説だ。はい、というわけで今週は忘れないよ、今週の一冊、はい、矢崎有美さんの豚の甘いものという本を読みました。一番最新作でございます。今回のブタブタさんはですね、なんと神社の参道にある甘味処の和菓子職人さんです。そしてお父さんバージョンのブタブタさんです。いやいつもねブタブタさんお父さんなんだけど、ね娘さんが大きい時もあればちっちゃい時もあるんだけど、今回はね娘さんはね幼稚園に通ってたな、うん、上の子の話なのか下の子の話なのかわかんないんだけどね。たまにねブタブタさんところの娘さんも大人でね、お父さんと一緒に働いてたりするからね。うん、なのであの娘さんが幼稚園でっていう話でございました。連作の短編集ですね。うん、あのまブタブタさんのお話の場合は主人公がブタブタさんというよりは短編ごとに主人公が違って、その人がブタブタさんとかブタブタさんの作った、まあ、今回だと甘いものお食事というより、お菓子、まあ、お食事もねあるんだけど、うん、と出会うことで周りの人との関係とか自分の気持ちとか生活に変化とか落としどころを、まあ、得ていくみたいなお話が多いんですけれども、今回はね幼稚園の子がねあのお茶会 いわゆる、お抹茶、野立てでね。だから苦いわけですよ。で、苦いのをうわーっていう顔をして飲む子とか、もう苦いことが分かってるから飲みたくないっていう子とか、いや、割と飲めるっていう男の子とか、うん。幼稚園の子がね、お抹茶を飲んだ時の反応がすごい面白かったです。あとはね、ほんわかいいお話だったりとか、ちょっとしんみりするお話だったりとか、いろいろ入ってますので、また、ブタブタさんは絶対絶対おすすめなので、読んでみてくださいませ。なんかね、連作だけど、どれから読んでも、楽しめると思います。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる、粋で軽快、凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を、継承提案しています。花の語りかける声聞いてみませんか。いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイつぶりの歩いた後には
もうさよならの時間になってしまいました。今年もですね、1年間ありがとうございます。このラジオも、3年と半年、まるまる半年過ぎたということになります。4年目ですのでね、そんな感じですね。いかがでしたでしょうか。これからもどうぞよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えくださいませませ。というわけで、早速新年のお知らせをしたいと思います。第9回江東シネマフェスティバルというイベントが江東区古石場文化センターで1月の9日、10日、11日の3連休に開かれます。こちらの9日の12時ぐらいからのお時間なんですが、にですね、何があるかと言いますと、アマチュア弁士の活動写真館というコーナーがございまして、こちらに宮永こっそり参加させていただくことになっております。発表会でもお見せした、お見せしてないな、お聞かせした、うん、見てるし聞いてる、はい、発表させていただきました。弁天小僧という作品を語らせていただきます。作品がね、10分21秒でございますので、まあ、出番は10分ぐらいなんですけれども、頑張って頑張ってまた演じさせていただきますので、お急ぎとご用のない方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ江東区古石場文化センターまでいらっしゃいませませというわけでございます。門前仲町の駅の、ところから歩いて10分ぐらいのところです。というわけで、この番組では番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたしました。良いお年を。